7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。3月18日日曜日、こんばん。これからの番組はまず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
大統領は政府と裏マンの協力が維持させることを期待についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は政府と裏マンの協力が維持され続けると期待しています。これは火曜日にジャカルタの大統領宮殿で南カリマンタン州のウラマンのスポークスマンハフィス・アンサリ氏とジョコ・ウィドド大統領の会合の後、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ハフィス・アンサリ氏は政府とウラマが団結すれば国民の教育と祝福の発展により良くなるだろうと述べました。ハフィス・アンサリ氏はウラマの役割は宗教的な演説や抗議するだけではないと述べました。具体的にはシステムの経済発展について少しはっきりしていることは、シャリア経済がどのように発展するかは国家や国民の生活の中で最も重要な役割の一部を果たす経済システムの一つとなりうるということです。彼はウラマはまた理解と思考の違いによる紛争を減らす役割を果たすことができると述べました。それでは次のニュースです。寿司大臣と国の漁業起業家がアメリカでの展示会に出席についてお伝えします。海洋水産省とインドネシアの漁業起業家たちは最近ワシントン DC で開催された2018年北米シーフードエキスポに出席しました。このイベントに通じて企業からは数億アメリカドルに達すると予測される漁業製品取引でのビジネス契約を結ぶ機会を獲得しました。スシープ・ジャストティ海洋水産大臣は2018年3月14日水曜日にインドネシアの漁業製品の潜在的取引の初期の計算では今後3ヶ月間で1億8000万ドルに及ぶと述べました。寿司大臣はこのイベントに参加した16の漁業会社の代表者が出席したと説明しました。2018年北米シーフードエキスポに出席した全参加者は46カ国で、そのため寿司大臣はチャンドランという底引き網の使用の禁止に従って海洋動物の生態系環境が改善した後、インドネシアは国内水産業の事業を促進する絶好の機会を有していると考えています。それでは次のニュースです。在マレーシアインドネシア大使はインドネシア労働者の子どもの健康に注意を払うについてお伝えします。マレーシアにいるインドネシア人移住労働者の子どもたちの教育へのアクセスを改善する 上、インドネシア政府も彼らの栄養摂取と健康へのアクセスも改善する予定です。在マレーシア、インドネシア大使によると、インドネシアの大使、ルスディキラナ氏は記者会見の後、サラワクにある17のコミュニティ教育センターを就任しました。私たちは健康の問題にも注意したいです。実際、栄養失調のための健康が良くない子どもがまだたくさんいます。そのため、私たちは保険会社と協力してビタミンを配って、また牛乳も配りたいです。ルスティ大使によると、これはインドネシアの人々の福祉のために行われる方法です。他の国に頼らなくても自分の国に祝福で暮らしている社会を作りたいため、彼はこの活動を始めます。それでは最後のニュースです。ニュピーの祝い、総合尊敬の勢いについてお伝えします。様々な地域からのヒンズー教徒の数千人がタブルアグンクンサガ儀式に参加しています。この儀式はヒンズー教徒の正月ニュピを祝うために行われます。この儀式にもインドネシアの宗教大臣ルクマン・ハキム・サイフディンも参加しました。タブルアグンクンサガは世界を浄化するため、または逆暦の正月を祝うために行われる儀式です。この時、世界中は平和と祝福に生きることができるように、サンヒャンウィディにお祈りします。宗教大臣は、この議会にニュピーの体制と分かり合うの機会です。この時には、ヒンズー教の人々には、静けさが一番大事なので、他の宗教の人々は彼らを支えなければなりません。逆にヒンズー教の人々にも他の宗教の活動を邪魔をしません。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は寄付銀行マイクロファイナンシャルの代替資金調達についてお伝えします。ジョコイドル大統領はバントン州のセラン、西ジャワ州のチルボン、東ジャワ州のスラバヤで寄付銀行が開設したと発表しました。これは3月14日水曜日にバントン州のセランのアンナワウィ・タナラ・パサントレンでアンナワウィ・タナラのマイクロ寄付銀行を発足した後、ジョコルル大統領が語りました。マイクロ寄付銀行は最大300万ルピアのマイクロレベルでコミュニティに提供し、管理コストは 3% に過ぎない担保のない資金調達を目指すインドネシア金融サービス局が作ったマイクロシャリア金融機関です。ジョコルル大統領は中小企業の開拓者に金融を提供するためにはマイクロ寄付銀行の設立の目的だと述べました。大統領は寄付銀行が管理するセクターは屋台や食べ物の店などだと説明しました。続いて大統領はマイクロ寄付銀行などの金融機関にアクセスの仮想階級の通貨を流通させることで仮想階級の経済も動くだろうと期待されています。ジョクルル大統領は政府は各マイクロ寄付銀行に対して18億ルピアの予算を提供すると述べました。大統領はローンの大きさはモデルに適用すると付け加えました。金融を受ける前にマイクロ寄付銀行に金融を申し込む人々も 指導を受けるでしょう。続いて大統領はマイクロ寄付銀行の指導と資金調達のプロセスは顧客の各グループは3、5人で構成されています。各グループは5日間連続で強制訓練を受け、週次の会議があります。大統領は多くの投稿者が寄付銀行の発展のために資金を寄付することを奨励すると約束しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1937年3月18日にニューロンドン学校爆発事故のことから始めます。1937年3月18日にテキサスでのニューロンドン学校で天然ガス漏れによる爆発事件が発生しました。この爆発は以前ロンドンと知られていたラスク郡でのコミュニティニューロンドン学校を破壊しました。1937年の始まりに教育委員会は天然ガス契約を取り消してお金を節約するために、廃観光に小口がガソリン会社パレードのガスの運河に設置するよう依頼しました。爆発の力は大きかったので2トンのコンクリートブロックが建物から投げ出されました。約500人の学生と40人の教員はビルの中にいました。この事件で295人の学生と教員が亡くなりました。現在までテキサスの歴史の中で1900年のガルフェストン嵐と1947年のテキサスシティ大災害に次ぎ3番目の致命的な災害になりました。次は1953年3月18日にトルコでの地震についてです。1953年3月18日午後9時6分現地時間に、西のトルコのマルマラ地域のカナッカレ州とバリクセル州で地震が発生しました。この地震で1070人が死亡して、300万アメリカドル以上の改善地に達すると推定された損失を引き起こしました。この地震による障害でトルコで新たな国家再建法が生まれました。最後は2000年3月18日にチェン・スイビアンは中国の大統領として選出されたことについてです。チェン・スイビアンは2000年から2008年まで中国の大統領でした。2000年3月18日に開催した選挙の結果は、中国や台湾の権力と政治の支配が変更されました。1998年に彼は国民公報と競争して台北市の市長を再占領することに負けました。彼はその後2000年に大統領選挙で勝利しました。彼は国民党以外の台湾の最小の大統領になりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は2018年のアジア大会に向けてパレンバンクリーンキャンペーンについてお伝えします。3ヶ月間クリーンキャンペーンの運動を促し、環境森林省とパレンバン地方政府は、南スマトラ州のパレンバン市の看板曰くでのカーフリーデイでクリーンキャンペーンを行います。3ヶ月間クリーンキャンペーンは2018年1月21日から2018年4月21日まで実行する予定ですが、それにもかかわらず、この大規模なクリーンキャンペーンは4月21日以降に止まりません。環境森林省のゴミ、廃棄物および危険有害物質局のロッサ・フィフィエン・ラトナワティ局長は、2018年3月12日月曜日にパレンバンで、このクリーンキャンペーンのアジェンダは廃棄物を減らし、管理し、処理するために常に日常生活で適用する意識を呼び起こさなければなりません。フィフィエン局長によると、この生活はパレンバンの人々を廃棄物管理にもっと関心を寄せて、アジア大会の実行中に Less Waste More Games というキャンペーンの準備と社会化をするためです。現在まで20州で200万人以上が関与する約1500のクリーンキャンペーン活動を実行しました。一方、フィフィエン局長はボーイスカウトに廃棄物管理を奨励する活動があると付け加えました。一方、パレンバン市長の官邸当局者アフマッド・ナジプ氏は、パレンバン市は2018年のアジア大会のホストと、2020年にインドネシアがゴミからクリーンの達成を支援するために成長していると述べました。アフマッド・ナジプ氏は、ゴミからクリーンパレンバンのキャンペーンを実現する共有イベントとして、活動はまた多数のコミュニティとの参加型対話によって人口が集められると述べました。対話に沿って、環境森林大臣の若者世代開発局の専門家によって、ボーイスカウトが環境変化の要因、特に廃棄物管理になることを期待して、100人のサカワナバクティボーイスカウトメンバーに廃棄物管理教育を実施しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はマルクのオラビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、オラビーチは北マルクのセガム島にある海岸です。政局的にはダマンナショナルマヌセラとリササレマンとリササワイにあります。オラビーチは白い砂浜と透明な海、または綺麗な景色でとても有名です。リスナーの皆さん、 オラビーチは丘がたくさんありますから、広さはあまり大きくないです。しかし、ここにはスノークリングやダイビングすることができます。2-3 メートルぐらいまでダイビングすると、すぐきれいなサンゴ礁や色とりどりの魚を見ることができます。また、ここにはスノーケリングやダイビング以外の活動がまだまだたくさんあります。例えば、船で近くの島を回って、その景色を楽しんでいることです。タマナショナルマヌセラに散歩して、景色を楽しんでいることもできます。オラビーチの近くに多くの小さい島があります。それは、サワイ島、ラジャ島、クロラワル島、トゥジュフ島、タンガ島、そしてサパレワ島などがあります。この島を回ると、船で30分ぐらいかかります。アンボン市から来たら、まずはトレホーのフルナラ港へ行かなければなりません。ここから船でセラム市島のアマハイ港へ行きます。アマハイ港からサレマン村までバスなどがありませんから、トランスセラムという乗り物を乗ることができます。それは2時間半ぐらいかかります。旅の途中で、綺麗な景色が見えます。そして、サラマン村に着いたら、小さい船でオラビーチへ行きます。今回は10分だけかかります。リスナーの皆さん、オラビーチにはさまざまな宿がありますので、自分の好みに合わせて好きな宿を選ぶことができます。また、村人のうちにホームステイをすることもできます。また、海岸にテントを設定することができます。リスナーの皆さん、もしオラビーチに行ったらカメラを持って忘れないでください。このビーチの景色はとても綺麗なので、写真を撮らないと残念です。また、スノーケリングやダイビングしたい人は自分の道具を持った方がいいです。ダイビングする時もここのサンゴ礁を壊さないように気をつけなければなりません。リスナーの皆さん、これでオラビーチについてのパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックに会いましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワニワニです。今回はストライプスネークヘッドは高校血圧症になれるというニュースをお伝えします。 スナーの皆さん、ストライプスネークヘッドは清水にいる魚の種類です。この魚はアジアの様々な地方、例えばインド、バングラデシュ、中国、そして東南アジアに見つけられます。そしてインドネシアにもこの魚が見つけられます。この魚は自分の子供たちを守るために子供を口の中に入れます。ストライプスネークヘッドは肉食動物です。から飼うとき、いくつかの注意が必要です。アルブミンとプロテインを持っているため、この魚は健康にいいと言われます。リスナーの皆さん、ストライプスネークヘッドからより多くの利益を得るために研究者が様々な研究を行いました。例えばイペベの教師とその学生たちです。その人たちはマラ・ヌリルマラ教授とエコワティ・チャサナ教授と彼らの学生アユーラティ・プルナマサリです。彼らは自然に育てられたストライプスネークヘッドと栽培されるストライプスネークヘッドにあるプロテインを比べて、その結果から抗酸化剤および高高血圧症を決断します。リスナーの皆さん、研究の結果によると栽培されるストライプスネークヘッドのプロテインは自然に育てられたやつより高いです。マラ教授によると、この魚は抗酸化剤および高高血圧症の可能性を持っていますが、普通に比べるとその数は未だ低いです。この研究は、ストライプスネークヘッドは抗酸化剤および高高血圧症として利用されるという可能性を証明するために行いました。マラ教授によると、ストライプスネークヘッドにはプロテインがあるため、高高血圧症として利用されることができます。また、プロテインだけではなく、この魚にも亜鉛、鉄、鉄鉱石がありますため、抗酸化物質として使います。完璧なプロテインを持っているため、衛生的には高く評価されて、または感染症の治癒を促進し、アルブミン、プデラルタ、ヒポアルブミン血症のレベルを上昇させ、抗炎症性の薬として使います。リスナーの皆さん、これでワルナワルニは終わります。また他の興味深いトピックに会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのバンドネオロティックをご紹介します。しかしまずネオロティックの歌ハルシナシを聴いてください。 Listener の皆さん、ハルシナシはネウロティックとインドネシアの人気ラッパーイワコンのコラボ歌です。この歌は彼らの2つ目のアルバムディメンシアルタナティフに入れます。この歌は2018年3月の早旬にリリースされました。そしてこの歌を作曲するのはイワカとネウロティックだけではなく、インドネシアの音楽家ペトラ・シホンビンもプロデューサーとして手伝いました。ハルシナシをリリースする前にネウロティックはスルガドルジャナというデビューアルバムをリリースしたことがあります。リスナーの皆さん、次はネウロティックの歌スルガドルジャナを聴いてください。 リスナーの皆さん、レオガティクは2012年にアレクサバンドの元メンバージョーナタン・モノに成立されました。ジョーナさんはバンドでボカリスト、作曲家、プロデューサー、そして音楽家としての役割を持っています。そして2013年に彼は友人たちをバンドに招待しました。その友達はドラマのエノ、ギタリストのサトリオ、バシストのビアノスと二人目のギタリストのアンドラです。ネオゴティックのミュージックは様々なジャンルに影響されています。例えばロック、ポップス、エレクトロなどです。ソルガドルジャナという歌は2013年にリリースされました。この歌でネオゴティックは、人間はいつも隅に落ちる生き物ですが、時々その隅や過ちを認めるのは嫌ですということを語りたいです。この歌は彼らのデビューアルバム World に入れました。リスナーの皆さん、最後にネオゴティックのデビューアルバムの歌、サービスグラブヒラン、トルビトラトランダタン、と、アコムランカホーキーテクダサイ。これで音楽の広場を終わります。
君yang ada di hati hanya kecil RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。RRI World Service Voice of Indonesia 情報 Sejujoku Songken. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kyowakoku Radio Hoso Kyoku. Kaigai Hoso wa News, Joho, Entertainment o okuri itasimasu. Minasan ima demo Nipongo programu no 15-150-9-2-11-785 Suhasu no RRI World Service Voice of Indonesia ni Mada watashi tachi to isso ni minasan mo id.poi.co.id Internet to o chujite kiku koto ga dekimasu.
imajinasi. Kini seperti mulai mengisolasi diri dari savana imajinasi dan melumpuhkan saya kecil untuk harungi mimpi dan dirimu pada nikmat sejati tanpa distraksi dan imitasi perilaku palsu komisi diri di saat hasrat mencukur langit fantasi.
Tanu melayang semakin lepas dari daratan, semakin merosot
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。